Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン、リーマークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターが、あなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房、by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。
ラディオキャムネット。
皆さんこんにちは。3月最後の週末、2日間とも日差しの強い20度を超える陽気の中、路人公園の周辺を散歩してきました。この時期の路人公園といえば、壮観な眺めを見せてくれる桜並木で有名です。でも残念ながら桜並木は茶色の細い枝の方が目立っていて、花はまだ五分も咲いていないようでした。それでも道行く人たちは顔を上げて見上げたり、携帯を近づけて写真を撮ったりしていました。さすがに桜の下で宴会をするような人たちはここにはいません。来週あたりにはこの桜並木、きっと美しい風景画のような景色を見せてくれると思います。日本の実家のそばにも桜並木があって、小さい頃から花見をしに行っていたので、まあ、今でも近所にこうした桜並木があるというのは嬉しいものです。かなりの人出があって、道を歩くのにしばしば立ち止まるほどでした。さて、中国では4月の初めに清明節といって、先祖の墓参り、先祖供養をする伝統の節句があります。この清明節の数日は平日にかぶると祝日になります。今年は4月4日から4月の6日が清明節で、6日月曜日は祝日になります。国慶節ほどではありませんが、たくさんの人が毎年お墓参りのために大移動します。我が家では娘がちょうど春休みで日本から帰省していたので、家族で義理の父母のお墓参りに行くことにしました。義理の父母のお墓は上海市内ではなく、蘇州のそばにある泰山、太いに蔵っていう字を書きます。この泰山という町にあります。これまで義理の兄の車で行くことが多かったんですけれども、今回は家族3人で高速鉄道とタクシーを利用して行ってきました。今上海には高速鉄道の駅が発着駅ですね、が4箇所あります。上海駅、それから上海虹橋駅、上海南駅、それから上海松江駅と、同じく、松江南駅、この4箇所です。高速鉄道の中心は、上海虹橋駅になっていて、ここはですね、北京とか広州、深圳などへ向かう、長距離の列車がここをすべてこの駅が発着となっています。一方、中距離あるいは短距離の列車は上海駅あるいは上海南駅となっています。私たちは自宅から近いということと、それから高速鉄道で30分弱の近距離にあるということから、 上海駅を利用しました。うちからですね、タクシーで、10分ぐらいです。この高速鉄道の乗車券なんですが、今はほとんど携帯で事前購入します。ちなみに私たちは2等車の指定席券を購入したんですけれども、30分弱の行程でチケットが30元弱、日本円で600円ぐらいだと思います。駅では身分証をスキャンしてセキュリティチェックを受けて構内に入ります。人が多い時でなければそれほど時間はかかりません。ある程度の人がいてもですね、今すごいスムーズに流れるようにですね入っていけます。その後巨大な待合室があって、そこで乗車の合図を待ちます。で、合図があったら放送があるんですけども、その放送があるとですね、今度は再度、改札で身分証をスキャンして乗車となります。で、この上海の駅ではですね、勝手にホームに入ることはできません。非常に厳重というか、行動が厳しく制限されています。目的地の台山ですね、台山市は蘇州のそばにあるんですけれども、蘇州とは違って非常に小さな町です。人も非常に少ないですね。ここで下車する人は多くありません。駅を出てもタクシーの姿はもう見られません。ほとんどの人が携帯で、アプリを使ってタクシーを呼んでいます。それでもアプリさえあれば非常に便利ではあります。しかもタクシー料金が非常に安い。30分乗ってですね、日本円で700円程度でした。タクシーの運転手さんに尋ねるとですね、この台山の市内のですね、家の値段もとても安いということで、駅のすぐそばのかなりしっかりとした造りの比較的新しいマンションが1平米7000元から8000元、日本円で14万円から16万円とのことでした。それを聞くとですね、上海のマンションがいかに高いか改めて感じさせられました。上海ではこの1平米7000元から8000元という値段は20年前の値段です。もちろん今上海のマンション価格は、中心部やあるいは高級住宅のエリアを除けば、やはりかなり下がっているようです。これは日本でも、報道されているかと思うんですけれども、岐阜母のお墓なんですけれども、かなりですね、広大な敷地面積を持った立派なお寺の中にあります。周りをですね、ぐるりを、濁った川に囲まれていて、この敷地に入るには橋を渡ります。で、この橋を渡るたびにですね、私なんかは気持ちがお墓参りモードに切り替わります。で、お墓参りをしていて思うんですけども、この中国っぽいなと思わせられるのが、小さなスピーカーがそのお墓のですね、そばに、置いてあるんですね、いくつも。で、その小さなスピーカーから、読経の声が、終始流されていることですね。で、この読経なんですけども、どこか地方のお祭りの歌のような節回しで、厳粛さが全く感じられないんですね。真似したくなってしまうような滑稽なリズムです。滑稽というか、面白いって意味ですね。面白い、ユニークなリズムです。で、それを聞いていて、妻とですね、これなら寂しくないねと笑い合いました。この墓場では、火器厳禁とされているんですけれども、以前ちょっと怒られたこともあって、火を使うなということなんですけれども、実際にはですね、あちこちでお線香が焚かれています。こういういい加減さもいいですよね。っていうか、そのお墓参りにお線香を焚かないと、なんとなくそのお墓参りした気持ちになりませんね。で、あとですね、道々、他のお墓も目に入るんですけれども、お供え物が中国っぽいです。 私たちはよもぎ餅を買っていったんですけれども、他のお墓を見ると豚の角煮があったり、魚の揚げ煮ですか、油で揚げた後醤油と、砂糖とかで味をつける、美味しそうなんですけども、そういうものがですね備えてあったりしていました。さすがだなと思いますね。でしばらく義父母のお墓の前で立ち話をした後ですね、備えたよもぎ餅を3人で分け合って、食べて、でホテルへ向かいました。日本でもそうなんですけれども、お墓参りをするとなぜか気分が良くなります。昔から先祖を大事にしなくてはいけないといった、そんな雰囲気の中で育てられたためなんでしょうか、迎え火とか送り火とか、そういった時もですね、背中にご先祖様をおぶって家に連れて行くんだよとか、実際に自分もおぶったような動作をしてですね、お迎えに行ったり、あるいは送ったりですね、そういったことを小さい頃はですね半ば真剣にやっていました。生きている人はもちろんですけれども、死者を手厚くもてなす、あるいはその霊魂、霊の存在を当たり前のものとして遇するというのは、人を謙虚にさせるような気がします。台山市内に一泊して、その翌日、ホテルをチェックアウトすると、すぐに上海の列車に乗りました。今日はここまでです。お聞きいただきありがとうございました。それではまた次回。
Radio CanNet。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。
Radio CanNet。